こと。
はい、店長です。
リックエです。
はい、
フラコトじゃ
ジャイのジャイのジャイジャイ、
よしよしよしよし、ね、もう本当ね、 いつまで経っても始まり方がね決まってないですね。
ジャイジャイジャイ、
あ
ジャイ、
あ
ジャイ、
たたたたたたたたたた、いやいやいや、ちょっとただいまです。帰ってきました
ね。お帰りなさい。
ただいま。ちょっとね、イタリアっていうとこに行ってたんですけど、
うん、すごいよね。え、どれぐらい、1週間ぐらいいましたっけ。
そうですね、8日間かな、だいたい1週間ですけど、実質、うん、
すげえ。ずっとイタリアですよね。なんか変な質問だな。
ずっとイタリアでした。ずっとイタリアです。そう、ずっとイタリアです。
すごいな。まず1週間旅行に行ったことがないのよ。
ああ、おお、そうなんすね。
ないないっす、ないっす、ないっす、
うんうんうんうん、
でましてや、イタリア親、言わんやイタリア親。そう
すごい。半語、半語表現だっけ。
多分
多分。
いいな、イタリア。
いやー、よかったですね。なんか多分、18年か10年ぐらいぶりですね、多分。
そっか、初めてじゃなかったんですよね。
うん、
で久しぶりに、なんか前のフラコトでも聞いたかもしれないですけど、イタリアの どの辺でしたっけ、ちょっと外れ
でしたっけ。今回の旅は、まず普通にローマに着いて、うん、首都のローマ着いて、うん、あの北の方の、まあ、北っていうと違うんですけど、真ん中よりちょっと上ぐらいの、
うんうん、
フィレンツェ。
出た、フィレンツェ。
フィレンツェ、花の都かどうか、うん、それはパリですね。ごめんなさい、いい加減のと言いましたけど、フィレンツェ。
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫。
騙せてます。
フィレンツェからなんか、電車とかバスでちょっとずつ、南下してローマに戻ってくるっていう感じだったんで、ローマとフィレンツェを除くと結構田舎町だったかなっていう感じ、
うんうんうん、ローマとフィレンツェの間みたいなところをちょこちょこ、じゃあ、
そうそうそうそう、
探索なんか降りていろいろ歩いたりしたってことですか。
そうですね、うん、
いいな、なんかおしゃれだな。
いや、でも全然おしゃれじゃないんですよ、本当に。ちゃんと言っておくと、
イタリアなんかどこでももう本当はずっと晴れてて、みんな美男美女で、
坂、全然全然、
石レンガとなんか坂、いい感じの坂と、
うんうんうん、
ちょうどいいところに犬とかもいるんでしょ。
ちょうど良くないところに犬がいて、ちょうど良くない石畳と坂道の急斜なんで、結構膝は言わしてきましたね、本当に。
嘘だ、イタリアがそんな過酷なわけないじゃん。
いやいや、イタリアの田舎ってほぼほぼ山なので、森か山なので、
全然山のイメージないですイタリアに。
とりあえず、告げておくと、はい、1週間 その滞在中の、歩いた歩数の平均、うん、1日あたり2万5千なので。
2万5千、
おしゃれな旅してたって思ってるやつは本当に違うからなっていうことだけちゃんと伝えておきます。本当に
マジで、
マジマジマジ、マジに貧乏旅行だと思っていただいて大丈夫です。本当に
それをしたくて行ったってことですか。
どうだろうな。
それ狙い、歩きたくて歩いたってこと。
難しいんだよな、なんかその、うん、別にね、そのタクシーとか乗りゃいいんですけど。
そうですよ、うん、
なんか旅先って自分をダマくらかして乗らないですね。
まあまあまあまあ、ちょっとわかるけどね、
うん、
なんか歩きたくなるのはわかる。
そう、なんか普段より歩けちゃうんで、なんか歩いちゃうんですよね、うん、まあまあ、もちろんその、あの車が、あんまりないっていうところにもいたっていうのも全然理由としてはあるんですけど、
それにしてもな、そっか、2万5000はえぐいですね。歩きたくても歩けないぐらいかも。
いや、なんかね、まだ膝痛いですね。だから膝言わしてますね、多分普通に、
うん、ちょっとだいぶ尾を引いてるってことですね。
なんかね、本当歩いてる時はもう本当言わしたいやつには言わしとけばいいみたいな感じで。
言わしたいやつ。
言わしたい膝かな。
自分の膝に全然みたいな感じでした。
言ってる。
壊れるもんなら壊れてみろよみたいな感じで歩いてたってこと？
壊れるんですよ膝って。知らなかったけど、
ね、だって1週間多分10万歩じゃ効かないぐらい歩いたってことですよね。
そういう計算になるんですよ。すごいな。やばいよな。あるけど、
歩いてそんな何を見に行ってたんですか？
なんか、いくつかあるんですけど、
うん、
で、まあ、あと持ってとちゃんと言うと後で分かったっていうか、日本戻ってきてから知ったんですけど、
うん、
マスター・キートンっていう漫画あるじゃないですか。
ああ、聞いたことある。
マスター・キートンに出てくる場所2カ所も行ってる、俺。今回。旅で。
狙いで行ったってわけじゃなくて？
じゃないんですけど、2カ所行ってて、そこの話はちょっとしたいかな。
あ、聞きたいです、聞きたいです。
1個は、マスター・キートン完全版の7巻かな、うん、?7 巻に多分収録されてる、鉄の砦っていう。
鉄の砦。
この、チビタディ・バニョレージョっていう、まあ、言明されてないんですけど、漫画内では。
今、適当に喋りました。
チビタディバニョレージョですね。
嘘だ。物の名前で使わないでしょ。チビタニバニレージョ。
チビタディバニョレージョ。
嘘だ。今考えたでしょ。そうですか。
いや、死の町、死にゆく町、チビタディバニョレージョなんです。
嘘。絶対出てこないですよ。死の町。ここ死の町だから名前つけようってなって、よしみたいな。チビタディバニョレージョ。
バニョレージョ。
出ない出ない出ない
出ない出ない、俺も出ないけど、
視聴切り強い、視聴切り強い、その視聴切り強い。
じゃあ次の大切りで店長さん、チビタディバニョレージョって書いて出してくださいよ。どのターンでもいいんで、どういうお題でもいいんで。
ああでもいいですね。チビタディバディ
バニョレージョ、
チビタディバニョレージョ、
うん、
にあるだ、こんな学校は嫌だ、死の町、チビタディバニバニョレージョにある。
すごいな、ね、逆ができるんですね店長さんは。
これに合うお題？
そう。
はいはいはい。
すごいな、アンサーからクエスチョン出せるのすごいよなやっぱ。
なんだ、鏡を鏡を鏡さ、世界で一番美しいのは何？鏡まるまる。チビタディバニョレージョ。
何ってなる感じなんです。いけるいける。普通に。
いける。アホ山くんが無人島に一つだけ持っていきたいって頼んだ。チビタディバニョレージョ。めっちゃ強いじゃん。
すごいじゃん。
めちゃくちゃ強いワードなんだ。
すごいな、無双できるんだ。
やった、めっちゃ強いワードもらえちゃった。
てか、ワイルドカードっていうかジョーカーじゃないですか、マジで。どこでも出せるやつ。
ね。まあ受けないんだろうな。
出せるけどねっていう。ああ、ごめんなさい。そうそうそう。で、なんかね、そこが、なんか一応、うん、マスター・キートン大好きな人は、もう絶対みんな知ってる名台詞が出るところなんですけど、
へへへ、
風の強いところでは、銃よりも原始的な武器、例えば透析機などがはるかに有利なことがあると教えたでしょう。で、マスター・キートンが言う場所だったんですよ。
そんなこと言うことあるんですね。
そうなの。なんか、なんかね、ちょうど谷間のこう、まあ、なんて盆地っていうのかな、すごい広い盆地があって、うん、そのとこに岩山があって、そこを砦にしてるんで、
うんうんうんうん、
細い道を歩いていかないと、もうその砦には入れない、その尾根伝いに歩いていかないと入れないっていう町が、そのチビタディバニョレージョなんですけど、
うんうんうん、
で、なんだろう、マスター・キットンのその7巻のこう鉄の砦っていう漫画のページをこう扉へ見ると全く同じだっていうことに後で気づくっていう感じで、その景色が、なので間違いね、ここだってなるんですけど、そうで、そこでもうマスター・キットンがこう、追われるんですけど、銃持ったやつと戦うんですが、うん、こっちは銃持ってなくて、レストランでこうちょっとくすねた、なんていうんですか、あの木のお玉、うん、
ああお玉ね、
うん、お鍋を混ぜる、あれに石乗っけて投げつけるっていうので勝つっていう。
それのこと透析機って言ってます？透
析機って呼んでます、それのこと。
それで勝って、そこで何でしたっけ、なんか銃よりもうんちゃらかんちゃらみたいなことを言うんです
か？銃よりも原始的な武器、 例えば透析機の方がはるかに有利なことがあるって教えたでしょうっていうんですよ。その元教え子で、なんか
透析機の方がはるかに有利なことってあるんですね。
あるかね、風が強いぐらいで。
絶対銃の方が強いけどな。
絶対銃の方が強いと思うんですけど。
透析機がめっちゃ有利になるルールってなくないですか。
それもう大喜利じゃないですか。また
また
え、やってマスターキートン大喜利やってくれって言ったらすげえ嬉しいけど
確かに、いやすごい、めっちゃむずいお題だろうなこれ。
すごいむずいですよね。
透析機を活用してくださいってことですよね。
そうですね、 銃よりも有利に使ってくださいっていうお題だから。
ああすごい、まあ出しますよ。
お
出します、出します、分かりました、やりますよそれ。
すごい、やったー、
リクさんがそこまで言うなら
お願いします。マスターキートン大喜利多分みんな待ってるんで、本当に
ね、待望の、まあ、僕読んだことないけど、
なんでよ電子版が、今年やっとあの発売、あのいろいろな版権とかがこう解決して出されたんで、ぜひ読んでくださいということで。
何巻ぐらいあるんですか。
11巻か12巻だったかな確か、でまとまってたと思います。
手つけれちゃうな。
あといいことを言うと、どこから読んでも大丈夫です。1話完結なんで、基本的には。
コボちゃんみたいな感じってことですか。
コボちゃんは4コマって意味サザエさんみたいな感じ。え、同じだな。そうそうそう、
はいはいはい、
あ、ちびまる子ちゃんと一緒でもないのか、難しいんだよな。ちょうどいい例えないですよね。
クレシンですか。クレシン、
あ、クレシンです。クレシンと一緒です。
はいはいはい、クレシンね。
まあまあ、
だと思えば、うん、
そうそうそう、途中でほら、あの、なんていうんですか、あのヒマとかが出て、ひまわりちゃんとかが出てきて、ちょっとこうなんかこうボリューム感が変わってきたりはするものの、うん、まあ基本的にはどこから読んでも大丈夫っていうルールは変わらない。
なるほどね。クレシンの悪の、あのクレシンの映画版の悪の親玉の名前っぽいですもんね、うん、チビタリバニョレーション。
そうかなチビタがかな、まあいいけど。
そうそうそう、ね、に行ってきたと。
そうそう、それが一つ目ですね、そのマスターキートンの話は。でもう一個が、またイタリアの、これちょっと何巻かまだちょっと調べられてないんですけど、
うんうん、
マスターキートンだとこう、まあ、敵に追われて、
うん、
まあ、逃げ場がなくなって、井戸、
ほう、
こう井戸、階段でこう降りていくんですよ、ぐるぐるこう井戸の周りをこう螺旋状に、
あ、うんうんうん、
降りてくって逃げていくんですけど、あの井戸の底って結局行き止まりじゃないですか。
そうですね、
追い詰められちゃうじゃないですかって言いながら降りてくんですけど降りてくんですくが、あのキートンが気づくんですよ、うん、むしやこの井戸はで、一番下まで行くとこう上り口があるんですよね、井戸なの。
え、なるほど。
あの螺旋階段が二重になっててこう DNA みたいになって
DNA ですよね、それって。
そうそうそうそうそう、で、水を汲みに行ったら、上り口から上るとこう帰れるっていう。
はあはあはあ、なるほど。
そう、それで上ってってで下ってきたやつにこうレンガを崩して勝つっていう名シーンがあってですね、
ほうほうほう、
その二重螺旋の井戸だったんだっていうやつを、
うん、
僕知らずにマジでその井戸入って、
うんうんうんうん、
降りてって、
うん、
一番下まで行って、
うん、
あれこれもしかして反対側に入り口があって、これ二重螺旋になってるって、マジでマスターキートンの気分になり
原作を自力で再現したってことですか。
もう知らずにその井戸だったんですよね、マジで。びっくりしましたね。で
リックさんがそのマスターキートン の、
うん、
の登場人物で、
うんうんうん、
今それをやってるってこと。
どういうこと
実際
マスターキートンではないんですけど。
マスターキートンではないんですか。
キートンではないんですけど、 偶然ですよね本当に。
すごいな。
だからやっぱそこのやっぱそこでの名台詞言っちゃいましたよね。やっぱコミックの中の
二重螺旋の井戸だったのかよ、
これ昔の人の知恵なんですよね、降りる人と登る人がすれ違わない、水を汲むのがスムーズになるための知恵なんですね、同じ仕組みの井戸が日本の合図にもありますっつっちゃいましたね。
名言だ。 誰に向けて言ってんの今のは。どこ向いて誰に向けて言ってるの。
え、読者読者
読者やっぱいるんだ。
いるんで、そう、日本の合図にも同じ仕組みの井戸がありますって思わず
言ってしまったんだ。
言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。サザエ堂ですね。
これはマスターキートにあるの。
マスターキートにあるんで、これは何巻か、はい、読んでいただいて、皆さん探していただいて。
すごいな。なるほど。敵もなんか思わなかったのかね、うん、それは。敵もだって追っかけてるわけでしょ。
そうですよね。
うん、
意外と二重だから、あの上下に自分がまだ歩いてない階段があるって気づかないかもしれない、二重螺旋の階段って
。あ、確かにそうなのかも。
うん、
ここをなってるのと、ジェスチャーで今喋っちゃってますけど、そうそうそう、なんか位相がだからパイずれてるみたいなやつがあるってことですか。
すっげえ簡単に言うと、入り口からぐるぐるっと回りながら井戸の底まで降りてきて、180度ずれたところから登っていくんですよ。
うんうんうん、
同じ回転方向で。そうそう、だから半分位相が違う、あのサインカーブみたいな感じで重ならないっていう。
なるほどね。ハリケーンポテトみたいになるってことね。
あ、そうそう、ハリケーンポテトみたいに。ん、ハリケーンポテトは一重じゃないかな。
ダブルハリケーンポテト？
あ、そう、ダブルハリケーンポテトみたいになるんですけど、ダブルハリケーンポテトっていうものが存在しないんですよね、残念ながら。
ダブルハリケーンポテトの井戸だったのか。
同じ仕組みのポテトが
日本の合図にもあります言ってないですか。
言ってなかったですね。
へー、いいな。どれぐらいのデカさなんですか。あんまりサイズ感が分かってなくて。
ああ、どんくらいなんだろう。3階か4階ぐらい分あるかなぐらい降りたかな、結構深くて。
すげえ。
うん。
結構だな。
なんかでも、昔の人の知恵とか言ってるけど、なんかちょっと考えたんですけど、井戸ってさ、あの、桶みたいな、つるべか、うん。あれ落として組めばいいんじゃないのって思ってたんですけど、違うの、なんか。
いや、そうですよね。僕そのイメージがあるんで、何やってんだろうなーって。そうそうそうそれ何ってまだ思って、まだピンときてなくて。なるほど、うん、って。
井戸に降りるのってドラクエとかぐらいじゃないですか、本当に。
世間伝説とか。そうかもしれない。そうだそうだ、そうですよね。
うん、
ブレスオブファイアとかね。
やっぱ降りました。ブレスオブファイアも降りました。
ごめんなさい、適当に言いました。
っていうか、あの、やってないでしょ、ちょっと前までめっちゃ面白いっつってたの
いやいやいや、今ちょっとやっぱスプラトゥーン、
スプラトゥーンもちょっと最近お留守じゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
やってます。
リックさんがイタリア行ってる間に、うん、僕は何回 SA の小学生に負けて6連敗ですよ。6連敗小学生。
すいません。え、パブロで。
パブロ使ってない。リックさんじゃないから。そう、
あ、
リックさんパブロでしょ。
パブロじゃない方がいいけど、パブロですね、はい
リッターじゃなくてね。
リッター、やっぱね、遠距離武器がいいんですけど、やっぱほら、うん、風の強い場所では
出た
原始的な武器の方がね
じゃあパブロね。そうですね、原始、めちゃめちゃ原始的だから。
原始的な武器だからパブロ。
筆で塗るだけですもんね、あんなの。
あ、怒られますよパブロファンに。
確かにいるからな、パブロファン。へえ、すごいな、うん、いいですね。え、あとあれは、ご飯、
ご飯すごく良い、うん、良いですね。
やっぱりこれはね、
一つちゃんとやっぱ言っておかないといけないのが、うん、マリトッツォ、まだ全然イタリア流行ってます。
え、嘘、マリトッツォ
どこでも食えます。
そうなの。てかイタリアでも食えるんですね、うん、まず。
てかイタリアのだからな、マリトッツォ。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、オリジナルなんで、あっちが。
勝手に日本人がうまいこと作ったのかと思ってたな。
全然違いましたね、あの、まんま同じデザインのやつあったんで、
あの アホみたいに口開いたシュークリームみたいなやつですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、半分に切ったところにこうどう考えてもこうはみ出してる量のクリームを入れるっていうやつ。
はいはいはい。でなんかフルーツみたいなのが入ってたりするんですよね。
入ってるやつもあるんですけど、基本的にパン屋さんで買うやつは本当に
生
入ってないか、もうあるいはそのマリトッツォってパンの方なんですよ、実は名前としては。
え、そうなんだ。
そうそう、別にクリーム入ってなくてもよくて。
あ、すごい、リーゼントの由来みたいですね。なんかリーゼントってこの、あ、何でしたっけ、リーゼントってこの坂の部分じゃなくて横側がリーゼントなんですよみたいな、ね、
はいはいはいはいはい、
マリトッツォってそうなんだ。そうそうそう、クリームありきじゃないんだ。
マリトッツォの本体あくまでパンなので、
知らなかった。
なんかこう、なんかまあちょっとアイス屋さんかな、ジェラート屋さん入ってマリトッツォって書いてあるなと思って、マリトッツォって何すかって一応知ってたけど、あの聞き方が分かんないからマリトッツォ知らない体で聞いたら、うん、なんかこれになんかこう好きなもん挟むんだけどって、うちではジェラートを挟むぜって言ってたんで、アイスクリーム挟んでもらいましたね。美味しかったです、それは。
うまそう、いいね。
うん、すっげーうまいんで。
やっぱ違います、なんかいろいろ味付けとか。
あー、なんかなんだろうな、安くないっていうか高くはないんだけど、うん、日本の感覚の 1.1 倍か 1.2 倍ぐらいはするんですけど、価格があ
っちの方がやっぱり今円安だし。そうなのね。
そうそう、多分まだ本当はそんな変わってない感じもするんだけど、でもなんかサイズが、想定より大きいのと、味が基本的にはなんかこう損したなって思ったケースがなかったです。
おお、素晴らしい。
うん、
いいな、ちゃんと質と量、まあお値段も普通にするけど、うん、その分ボリュームもあるし美味しい。
なんか食の国イタリアだなって本当にそれは思ったのは、なんかこう、食のことで騙しては来ないなっていうか感じは。
なるほどね。
ありますね。なんかせこいことしてこない。い
や
い
やいや。食以外で騙されたんだろうなって今思いました。
いやいや、ごめんなさい。騙されてないんですけど、まあほら、まあ電車とかバスとかね、
うんうん、
遅れがちなのは本当っていう。
そうなんだ、やっぱり。
うん、そうなんですよね。
海外あるあるなんだろうな、多分おおらかな感じって。
なんかこう、公共のものの質が高くないのをなんかスタッフとか、お客さんとかがカバーしてる感じで、なんかだからみんな親切はすごい親切なんですよね。
へ
え。うんうんうんうん。なんか一回なんかこう、なんか電車のチケットを買うのに、15分後の電車だからまあ全然間に合うだろうと思って列並んでて、一組だけ前になんかいて、老夫婦が買ってて、なんかずっとなんか手続きやってるんですけど、なんか10分13分とか経ってやっと手続きが終わって、うん、切符1枚買うだけなのに前のおばちゃんが、でこっちが残り2分で、イタリア語わかんない状態で、まあギリギリ30秒前とかに変えて、乗り場を教えてくれたっぽいんだけどわかんないから、とりあえず走り出したら、うん、なんかその駅員さんも他の周りにいたお客さんも右よって全員叫んだんですよね。多分まあ右よって多分言ったと思うんですけど、イタリア語で右よってみんなが、
うんうんうん、
まあなんかそのようなことを言って、そう全員教えてくれたっていう。
へえ、親切。
そうなんですよね。めちゃくちゃみんな親切にはしてくれるんで、すごいおすすめですね。うん。
あんまりそういうイメージなかったけど、人がいいんですね、イタリアって。
人がめちゃくちゃいいですね。
へえ。でもいいですね。なるほど。料理はもうずっとマリトッツォ。
あ、店長さんが好きそうなやつがありましたね。
何ですか、鉄火丼ですか。
あ、トリッパってあるじゃないですか。
ああ、ありますね、トリッパ。はい、
牛の2番目の胃らしいんですけど。
はいはいはいはい。
あれね、2番目以外も食うんですねっていうので、
あの4つある胃の、
はい、最終の胃、第4の胃を食べてきたんですけど、
なんて言うんだっけな、
ランプレドットって言うんですけど、
ランプレドット、
うん、
すごい。どんな状態で食べるんですか？
なんかトマトとスパイスかなんかで煮込んだ、まあ、もつ煮、トマトもつ煮みたいな感じにしてもらって、で、なんか、なんか一般的にはパンに挟んで、ハンバーガーみたいにして食う。まあなんか、牛丼の具みたいな感じなんですけど、それをパンに挟んで食うのが一般的っていう話だったけど、まあ僕はなんかそのスープ状になってるんでパンつけて食べたりしてたんですけど、あの赤ワインとはちゃめちゃに合う。
いいなぁ。そうだ、ワインだ。
そうなんですよ。
うわぁ。でもまあまあまあ、いいなぁ。
いいのよ。
え、ちゃんと羨ましいじゃん。
いや、ちゃんと羨ましいでほしいって思って。
ちゃんと羨ましいな、いいな。
いやいやいや。
日本に帰ってきて、じゃあ、もう2日ぐらい経ちますか？
今収録の時点で火曜日なんですけど、日曜の、夜10時ぐらいに帰ってきてるんで、まだ全然時差ボケをしてるぐらいです。
ああ、そっか。
うん。
日本に帰ってきたくなかったっすか？
全然帰ってきたくなかったですね。いや、なんか、今ご飯食べてるのがイタリアの食べ物じゃないことがすごく不満。
仕方ないよ。
うどん食べちゃったんですけど、なんか、違うな。なんか、うどん、どうせうどん食べるんだったらあっちでなんか食べたピチっていう太いうどんみたいな、カルボナーラうどんみたいに食べて、本当にカルボナーラうどんの味なんですけど、そっちの方が良かったなって。
はい、めちゃめちゃイタリアにかぶれて帰ってきてるじゃないですか。
かぶれて帰ってきてます。
めちゃくちゃ、みたいな。イタリアじゃこんなんじゃなかったのになって、と思ってるでしょ。
そんなことはないんですけど、もちろん、あの日本の美味しいものもいっぱい食べてますけど、戻
ってきてから。なんでピチじゃないんだろうって思いながらうどん食べてたんでしょ。
だって冷凍うどんだからやっぱそりゃ勝ち目ないんですけどっていう。
いやいや、カトピチ、カトピチの冷凍うどん。
カトピチのね。
イタリアそんなにいいのか全然わかんないから。
うん。
そう、なんか途中にも言ったけど、まず1週間旅行に行ったことっていうのがないんですよ。だからそんなに染まって帰ってくるっていうの経験ないから。
染まってって言っちゃった
。あ、強いて言えばその最初の会社の研修の時に1ヶ月ぐらいかフィリピンに行ったんですよ。2週間か。
ずっとすごいじゃないですか。
セブね、セブの語学学校に行ったんですけど、もうめっちゃ帰りたかったっす。
楽しんでないんですか？なんかセブってもうスキューバもできるでしょ、きっと。
あ、だからそういうコースがあったんですよ。その、話それちゃうけど、その内定者が、その入社時点の多分 TOEIC の点数かなんかで、3つぐらいの学校に入れられるんですよ。で、上2つの学校は多分、なんかスキューバとかもお金払ったらできるとか。
え、まあ、なんでその差がついてるんですか？
だから僕学生時代 TOEIC 受けてなかったんで、0点みたいな感じの扱いになって、むちゃむちゃ厳しい山の上の監獄みたいなところに入れられて、絶対外は出ないでくださいみたいな、野犬がいて 100% 狂犬病になって命を落としますみたいなところに入れられて、何にも楽しくなかった本当に。で、
わ
あ、ショッピングモール行くだけですよ。アヤラモールっていうショッピングモールとか、そう、もうそこしかないんですけど、基本的には
アヤラモール。
アヤラモールしかないんですよ。行って、あれ知ってます？その、マクドナルドの話。
あ、なんすか知らない、知らない。
マクドナルドっても世界中で、ハンバーガーといえばマクドナルド。なんですけど、唯一そのマクドナルドが公約できてないのが確かフィリピンで。
おー、面白い。
そう、フィリピンは、ジョリビーっていう、ハンバーガー屋さんがあって、ジョリビー。
ジョリビ
ーそう。全く誰も、日本人の誰も知らんジョリビーっていうのがもう、めちゃめちゃ幅を利かせてるんですよ。フィリピンのハンバーガーといえばジョリビー。
え、強い、うまいんですか？
なんか、まあ、好みが分かれるんだと思うんですけど、僕は合わなくて、甘い味付けだったりとか、
お、
ご飯と一緒に出てきたりするんですよね。
ハンバーガーなんですよね。でも
そうそうそうなんですよ、そうなんですよ。なんか、うん、味付けはちょっとあんまり馴染みのない感じ、
うんうんうん、
で、まあ本当に語弊を恐れずに、本当にごめんなさい、このことを聞いていただいている人はこう過激な発言とか苦手かもしれないですけど、
そうですよ ね、
ね、まあ、なんで、まあ冗談半分で聞いてほしいんですけど、フィリピンって飯クソまずいんですね。
あー取って出しだって言ったでしょう
そう、火曜日には取ってもあと3時間後ぐらいには出てるんですよ、ね、あと3
時間以内に出さなきゃいけないのに、
いやむちゃくちゃまずくて、
うんうんうん、
まずいっ
ていう個人の感想ですけどね。
そうそうそう、
うん、
フィリピンはあの本当になんか個人的にはですよ、本当に、
うん、
食べ物を通じて豊かな気持ちになろうみたいなのが全然感じられない。
そうなんだ。
そう、美味しくなかった、日本に帰ってきた後に、まあ、同期、うん、その時の同期とあの普通の100円の元禄寿司みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、
食べて、
うん、
泣きました。
うまいって、
うますぎつらかった。
あ、でもそのおかげで今店長さん英語がめちゃくちゃ喋れるっていうことですよね。
うんうん、
あ、この人は
パーフェクトネーション、
あ、すごい、パーフェクトネーション出ちゃった。
アンフォーチュネイトリ
ー、アンフォ、残念ながら、
イエスイエス、
面白いな。
ヘルスピーキング、
あ、すごいいいな、ヘルスピーカーの店長、いいですね。
いやー、そうなんですよ。だからずっといたかったってなることがなくて、
うんうんうんうんうん、うん、
すぐ帰りたくなっちゃうんですけど、もうリックさん今でもじゃイタリアに行きたいっていう。
行きたいっすね。ちょっとね、あの、うん、なんか これは結構生きてる風に多分聞こえると思うんですけど、
いやいや、
うん、あのデジタルデトックス感やっぱちょっと本当にあるかもしれないって思っちゃいましたね。
あー、なるほど、そっか、うん、ネットにそんなに触ってない、この人。
今回あの PC 持ってってないのと、あとスマホも基本的にはそのイモトのみたいなやつは全くつけてないんで、うんうんうん、ホテルと空港ぐらいでしかつなげない感じ。
へえ、
うんうんうん、まあスマホ触ってないっていうのと、あとなんかあれですね、あの普段我々ってちゃんとした社会人だからこう、うん、仕事するときにこうパラレルな仕事するじゃないですか。これやりながらこれやってこれやってみたいな、 A と B と C を並行してやるとかって、なんか時間の節約みたいなことを気にしたりするじゃないですか。あれがイタリア一切できないっていうことが。
そっか、物理的にできないですよね、そんな。
うん、
通ってないし、うん、
そうそうそうそう、
山だし、うん、
山だし、あとほらあのバスも自分が乗るやつが正しいか分かんないから、あの来るバス全部止めてどこ行きますって聞いて、うん、ノーって言われて、返してそのままバス行かして、次来て、次これ行きますって来て、ノーって言われて次行かしてっていう、こう何ですか、そのプログラミングでいうとこの、あのこうループ回して当たりが出るまでやるみたいな、バカみたいな総当たりのこう方法で攻略してたんで、なんか
あんまり効率的じゃないんだろうな、
ないなこれって。そうですね、なんか
それでいいんだよな、
なんかそういうのがでも逆になんか良かったかもしれないっていう気は。
あらまあ、確かにね。じゃあリックさんがインターネット触ってない間、僕インターネットしてましたけど、
うん、
なんもいいことなかったですもん、インターネットやってて。
ここ1週間のインターネットの話題って何だったんですか。
ここ1週間のインターネットなんだろう。インターネットじゃないけど、まあ日本はあれでしたよ、そのやっぱりドイツに勝ってコスタリカに負けたっていう話ばっかりですよ。
そっか、
そう、あと M1 の配信を多分 みんな見てました。
みんなね、
みんなワイルドカードどこが上がるかとか見てました。
いや、なんかいいじゃないですか、すごい日本っぽくて。
日本っぽいね、今話してて
M1 はまあそうでしょうっていう。
本当にこの1週間で何もなかったかもな。事件とか、まあ、事故ニュース、うん、何もね、何もない。 あ、なんかあったかも。 ネットでしょ。ネット。いやだな、今週インターネット何があったかなっていうの今インターネットで調べようとしてるんですけど。
ああ、もうインターネットだ、これが。
こんなんばっかりだわ、インターネットって。
インターネットってこうですよね。
意味ないわ。こんなことばっかりしてても。
うん。じゃあ、平和だったってこと？日本は。
いや、この1週間はそんなに世の中、リックエさんにかなり差をつけられてますね。
ああ、毒素の排出みたいな面では。
そうそうそう、有意義な時間を。インターネットにこう絡みついている僕たちみたいな醜い生き物は何にもいいことなかったかもしれない。
すごい言うじゃないですか。
いや本当になかったな。なんかあったら教えて、みんな。
ここはここ1週間のこと、これはなかったと思う。ちょっと浦島太郎になってるんで、ぜひ。はい。
なんかインターネットじゃないですけど、ごめんなさい、マジで普通の話なんですけど、なんか最近ツイッターにも書いてたんですけどね、
はい、
僕あのこんな名前なんでエゴサできてないんですよ
全然。ああ言ってましたね。
で、なんならそのもし書いていただいてたら申し訳ないんですけど、なんかこう記事の感想だなんだとかもほぼ拾えてるんだか拾えてないんだかみたいな感じなんですね。
そうね、店長っていうのシャープ店長ってやられても困るから。
そうなんですよ、だからまあ本当に何かでこう回ってきたやつとかは分かるみたいな、ね、あ, ありがてえと思ってたんですけど、なんかこの間その義理の会に行った時にそういう話をして、
はいはいはい、
いや全然出てくるよみたいな、
あの
別に調べたら出るよって言われて見せられたら確かにあるんですよね、なんか、なんかうまいことやったら 出るよみたいな、何年インターネットやってんのみたいなこと言われて、手が出ちゃいそうになっちゃう。
危ねえ。
悔しい。
検索能力の差をつけられたから手が出るとこだったんだ。
そう、俺の検索が下手なだけで調べたら出るらしくて。
悔しい。なんでだろうな。
そう、絶対出ないはずなのに、店長なんだもんだって。
いや、
出ないでしょ。まあ
ね、いろいろ、ね、プラスとかマイナスとかつけたりダブルコーテーションで囲ったりとかありますもんね。
よくわかんなくて、そんなこと言われても、
いやその辺はヘルプに、ツイッターのヘルプに書いてあるんで、ね、実は
なんで自分の名前をダブルコーテーションで囲まないといけないんですか。変ですよ、当たり前みたいに言うけど。マイナスしてなんか自分のツイートは覗くようにマイナスで調べたらいいですよみたいな、そんなこと言われても。
そうよね、そうよね、俺はやってないですからね。リックエなんて他に引っかかる単語ないんで、基本的に。リックエが引っかかるのは、あのなんか基本的にあのサスケみたいな、あのちっちゃい絵で入ってきた時のなんかいじりの リックっていうキャラクターがいるんでしょ、リックエってなってる時にあの引っかかってくるぐらいなので全然
いいな。あれにしましょうかね、その俺もその死の町のやつ名前にしようかな。
ああ、チビタディバニョレージョにするんですか。
そうしようかな、チビタディバニョレージョだったらいけるでしょ。
ただそれチビタディバニョレージョが引っかかるようになるんですよ、普通の方。
そんな書かないでしょみんな、
死の町。いいけど、
みんなそんな見たことないです。僕やっぱツイッターやっててチビタディバニョレージョの話してるタイムライン。
いやでも多分さ、長すぎてチビタさんって呼ばれるようになると思うんだよね。
やだバニョさんの方がいい。バニョさん、
バニョさんだよね。バニョさんはいいな。
確かに略された時にダサくなるのやだ。
うん、
やだやだやだし、あとあれね、イタリアだったらこんなこと考えなくていいのね。なんていうか、
多分
ツイッターでチビタにバニョレージョンにしたらチビタって略されちゃってダサいからどうしようとか、ダブルコーテーションで自分の名前を待って完全一致にしないとみたいなとかはないのね。
ないんじゃないかな。
いいな、イタリア行こうかな。
イタリアって行くべき。
ツイッターやめて本当に。
うん、
まあ、意味ないからツイッター、
ね、ツイッターやってないでやっぱイタリアに行くべきですね。
ほんまや、
人類は、うん、人類は
みんな、人類みんなでイタリア行こう。
行こう、集まろう、
みんなでマリトッツォ食べよう。
食べよう、いいね。
ね、 俺マリトッツォのクリームにあの薬莢を入れてみたいですね。
薬莢薬莢って弾丸の、
そう銃弾、
そう銃弾
あの胸のペンダントが銃弾から身を守ってくれたぜみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、ああはいはいはい、
のマリトッツォ版をやって、
うん、え逆じゃない食らうの、
何マリトッツォがだから撃たれるんですよ、
マリトッツォで撃たれるってこと、え違う違う違う、
マリトッ違う違う、マリトッツォがピストルで撃たれるんです
よ、うん、うん、うん、なんで
なんでとかはないんだけど撃たれるんですよ、で止まるんですけど、うん、で命を守ってくれるんだけど、
うん、
その、
うんうんうん、
あのクリームのところにボンボンボンって焦げた薬莢が刺さってるマリトッツォですよ、う
んうん、あだからもともと防弾性能があるマリトッツォの話をしてる、
そうそう銃で撃たれるピストッツォ、そう
ピストッツォね、あいいじゃないですか、
そう、 そういいでしょ
う、うん、ごめんなさい、いいじゃないですかとか言っちゃった、すいません、ごめんなさい本当にどうしようかと思っちゃった、
いや
ちょっとちょっと、あと1個1個ありますよ、1個
なんすなんす、
前回の答え合わせが、前回かな、
なんか言ってたかも、
ピサ行ってきたんですよ
はいはいはいはいはい、はい、
ピサ
のシャトーね、ピサのシャトーでと面白い写真を
撮る方法を、はい、っていうの、はい、
ネットに上げてるんでしたっけ、も
まだ何もしてないですね、
あじゃああれにしといたらどうですか、そのページのおまけギャラリーみたいなところに貼ってい
た、あそうですね、おまけギャラリーみたいなところに、そうですね、これあの口で説明しても面白くならないんで、
これはそのイタリアにいる時のリッケさんが送ってくれたんですけど、
うん、
あれは面白いです、
よし
あれは完璧、
これしかでもないかなってなったんですよ俺も
そうね、あれ以上ないと思うな、理論値だと思う、
これ理論値ですよねやっぱり、
これ面白い、絶対面白いし、
うん、まあ、まずあと問いとしてはピサのシャトーで写真を撮るときに面白い写真を撮るとして今まであるやつを超えなければならないっていう一応問いなんですけど、
そうそうそうめちゃめちゃむずいって話だったんですね、ミレニアム問題だと、
これミレニアム問題だっていうのが 前回でいいんでしたっけ、
うんうんうん、
前回放送分収録分に入ってるんで、あの問いの方ちゃんと聞きたい方そちらをお聞きいただけると
ぜひぜひ
いいんですが、そうですね、ごめんなさい、これね本当になんていうかこのビジュアルの話なんで口で説明したら本当に面白くないんで、
そうね、
うん、ぜひ、貼っておくか、まあ、ね、その動画に動画にペタってやっとけばいいのかな、これは最後らへんに、
なるほど、
うん、動画の最後取って出しなのに自分で仕事を増やす
確かにそういうエンジニアさん嫌いじゃないよ
貼っておきますんで、はい、あのね、そんなにそうそうね、期待していただいてという感じですかね、はい、
いやーよかった、これは本当に、まあ、どんなやつかを予想しながらね、皆さんもぜひ聞いたり、
これあなたの予想は絶対に当たらないだよね、これ
結構当たんないと思う、思いつかなかったな、
これは当てられないと思う、俺も。てか、あの、現場に行ってやっと分かったから、やっぱり。
なるほどね。
そうなの。やっぱりね、現場って重要ですね、本当に。
現場で、やっぱこの、いろいろ感じて、インスピレーションが降ってきて、
うん。
降りてきた、エウレカ。
そうですね。あるいは、ね、やっぱりあの場ってすごいんですよ。みんなやってるの。
でみんな滑ってました、
みん全員滑ってるんですよほんだから俺だから逆に言うとそ滑ってる人の写真ばっかり最初撮ってたんですよね
性格悪い、
うん、いやっていうかあのほら滑ってるっていうかそのなんていうかその画角が合ってないと絵として成立しないので、
確かに確かに、
普通になんかなんかこうバレーボールのトスみたいな格好してる人とか、なんかカンフーキックしてる人を空中になんかしてる人とかがいっぱいいるんですよね、うん、あのピサのシャトーの周り
って受けよう受けようとしてるんです
よ、ね、受けよう受けようとして、なんかそれをこう見てっていくとこうあなんかこう心 って水鏡のようじゃないですか。
なるほど、
うん、なんかそこにこう映ってるものがこうスーンってこう綺麗にこう水を打ったように言ってるんですよね。本当に本当に言葉通り、
うんうん
うん、あのスッと落ちてきて明鏡止水で、うん、あの分かったんですよ答えが、どうやって取ればいいのかが、
すげ
え、
ちゃんと面白いしな。
これはちょっとこれ超えてきっこいいよって思ってますね俺は。みんな
確かに確かに、あ、それを、うん、じゃあ一休さんが今回何らかの形で貼ってるから、
うん、
私はこれより面白いので撮りましたっていう人がいれば、
うん、
ちょっとぜひ送ってくれで、
も
う
勝
ったらもう金一封、
キープ
2万、
マリトッツォ2万個あげます。
え、嘘、1000万ぐらいかか
る。あ、いや結構な値段になるな。300万ぐらいしそう。300万控えめで300万ですもんね、計算は、ね。
まあそれぐらいでもちょっと自信持って、
はい、
やはり負けないです、こんな簡単にうちのリックへの、あの面白画像には
ぜひ買
ってこいや、
かかってこいということですかね。
ね、
はい、
面白い、ぜひぜひね、いいなっていう、まあ今日はそういう取っ手出しのリックエさんのイタリア放浪記でしたけど。
大丈夫かな、あの旅の話ってさ、こうビジュアルがないからさ、旅のラジオってどうやったらいいんですか、本当そもそも話すにあたってすげえ難しいじゃないですかこれ。
岡田さんに聞くか。
なんかそう、そう、なんか美味しかったとか、すごい歩いたとか、景色が良かったみたいな話って聞かされても本当にしょうがないなって。
まあ確かに。エピソードみたいなんで話すしかないんかな。
なんかね、ないんすよね。こういうドタバタがありましたとかがあんまさ、なくてすいません。
穏やかな時間だったんですよね。楽し
い。いやまあまあ、一番最初着いて、最初に乗る電車が2時間ストで止まってて。
へえ。
で仕方ないからこう切符買い直してカフェで待ってたら、なんかあの50か60ぐらいのおじいちゃんが、うん、DJ のおじいちゃんがなんか来て、日本のなんか DJ シーンがすごいねっつって話してたぐらいですね。
あ、いいいいいい、話じゃん、
最初に話せよってぐらい。これが全部なんで、あのラジオで話すぐらいの感じのサイズ感のやつって、
お前よ、うん、DJ のジジイ、
DJ のジジイで、あとあの YouTube ってか、なんなら名刺もらったんですけど、 YouTube のリンク書いてあるやつ、
へーへ
ー、よかった、
へー、
よかったよ、よかったから、なんかオープニングとかに使わせてくんねえかなっていう、
確かに
エンディングとか
メール送りましょうよ、
使わせてラジオに、
リアミスター、
うん、そうね、
イタリアン DJ 沖縄、うん、
DJ、DJ6 って名乗ってましたけど、
DJ6?
6って名乗ってました
。
かっこいい、かっけーんですよ、
いいよいいよ、
ジャジーでポップな音楽やって、やって
そういう感じ、
そうだ、意外、意外なんだよ、
ゴリゴリじゃないんだ、いいですね、
そうだの、
いいな、じゃあぜひ DJ6 ともね、ゲストに招いて、うん、
いや呼びたいですね、8時間の時差をまたいで、はい、
確かに見ましょう、プラコトに DJ のホテル、はい、って感じですかね、
すいません、こんな感じですかね、ちょっと閉まらないんですけどね、まだちょっと申し訳ないんですけど、
いやいやいや、はい、いやいや、またいろいろ聞いてみましょうということで、はい、では来週のプラコトもお楽しみに、はい、
お楽しみに、じゃあねー。